皆さんこんにちは。練馬にいたアニメの巨人たちです。この企画はアニメのクリエイターで練馬区にゆかりのある方について、その方とその方が生み出す作品の魅力を探ります。クリエイターを語っていただくご意見番はこのお二人です。アニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口正弘さんです。氷川さん、よろしくお願いします。
氷川です、よろしくお願いします。
原口さん、よろしくお願いいたします。
はい、原口です、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。進行は私、練馬アニメーションサイトの山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いします。今回も東映動画初期劇場作品を作った人々を取り上げます。東映動画は1957年から練馬区大泉でアニメーション制作を行っています。今日まず最初にお伺いしたいのは、動きの点で現在への影響が強いと感じられる劇場作品と、その動きを作ったアニメーターを挙げていただけないでしょうか。まずは氷川さん、お願いします。
はい、動物宝島、小田部陽一。
原口さん、いかがでしょうか。
長靴を履いた猫で宮崎駿にしました。
はい。
クロスオーバーしてますね。
そう、いろいろね。
いろいろ。
いろいろ。氷川さん、まずは挙げられたポイントを教えてください。
そうですね。まあ、ちょっとこの収録のそもそもの趣旨が、小田部陽一さんと奥様の奥山玲子さんということで、はい、まあ、どっかで接点を見つけたいなということと、はい、これ現在への影響っていうね、動きっていう話がありましたけども、うん、つまり今のアニメに親しんでる人が、初期の東映長編を見て、一番違和感がないのはどれだろう、という観点ですね。うんうん、で、見ると、まあ、一番最後の、おそらく動物宝島で一回切れちゃうんですよね。うん、東映初期っていうのは、社長の岡弘さんが亡くなっちゃうとか、うん、この後大事にすらするとか、うん、高畑さんや小田部さんや宮崎駿さんが出てっちゃうとか、うん、そういういろんなこう、変遷がある中で、まあ、でも最後に作られてすごく良かったなっていう点と、それから改めて、ちょっとイベントがあったんでね、去年、一昨年かな、イベントがあったんで、前編見返すと、結構いろんな工夫がですね、はい、目白押しでですね、うん、しかもなんかその、特に、まあ、宮崎駿さんが関わってるんで、こう立体的な風景のね、作り方だとか、まあ、いろんな発明みたいなのがすごく多くてですね、うん、で、小田部陽一さんはその中で、波ですね。これはあまりにも有名なんで、うん、あまり長く説明するとボロが出そうなんですけど、バスクリーンみたいな色をしてですね、はいはいはい、緑色の中に波頭を描いて、で、波っていうのは、結構、どうですかね、波頭とか、全体のこう、海の上に出てるところで表現する方が多いんですけど、あれね、海は全部が、地球全体が水なんで、もっと大きい波動があるんですよね。うん、そういうとこもひっくるめて、すごくよく描けててですね、めちゃめちゃ感心したんでですね、そういうことも含めて、結構それをね、手数をかけずにやってるとか、素晴らしいんですよね。水の表現って本当にもう世界的にいろんな人がいろんな苦労してて、ピノキオの水とかも本当にすごいんですけど、つぶつぶ一個一個描くとかですね、そういう凄さなんですけど、そうじゃなくて、らしさっていうところで表現してるってことがすごくいいのと、あとその全体的な、ポリシーがですね、作家のポリシーが、要は宮崎駿がアニメーターから監督になった後に言ってる、拳銃をバンと撃って、弾が当たっても痛いって言って死なないっていうね、スタイルって、それもだから、ちょっと前回も言ったみたいですけど、東映動画ってそういう漫画がいっぱい作ってる印象がありますけど、これのことですか？ね、ピンポイントでこれのことじゃんみたいな、要素があったりですね。そういう、いろんな意味で現代につながってる接点が一番多いのはどれだろうと考えたときに、動物宝島かな、ということで、はい、選びました。
なんか、最近作られた作品と言われても、
だから、これちょっと冗談で、気悪くしてごめんなさいね。はい、トトロのマークスで公開しちゃえばいいじゃんとかってね、飲み会とかでよく、ちょっとデジタルのお化粧なんして、誰もわかんないよみたいなことを、言うようなぐらい、多分だから、東映ってなんかどういう作品作ったかなっていうのを、白蛇伝から見ていくと、やっぱちょっと隔たりがでかすぎて、拒絶感がもしかしたらあるかもしれないですけど、何も頭から見る必要はないですよ。逆順に見てもいいと思いますよ。今一番現在に近いところから見ていって、こう遡っていくって見方もあるんで、そういう意味でも動物宝島から逆順に見るのも一つおすすめですよね。
なんか宮崎駿さん監督作品には、この動物宝島的なシーンが結構多くて。
例えば全部出し切ってる。これも失礼な話、申し訳ないですよ。聞き去った方いたら申し訳ないですけど、なんかありとあらゆるところにね、なんかそういうエッセンスが降りかかってるところもちょっといいですよね。
そうですね。はい、海底の財宝だったり、カリオストロだったり、結構。
そうですね。水が抜けるとなんか、デジャブがいっぱい、こう、あると思いますけど。
うわ、ここだったのかと思いますね。
鉄なぎとかね。
あ、そうですね。
落ちそう になって手繋いとか。
空中平泳ぎ。
空中平泳ぎ。空中平泳ぎ。そうです。
さあ、はるさん。長靴を履いた猫宮崎駿。
話がそのまま繋がりましたが、要するにですね、この宮崎駿という人が、今まさにその話に出たように、はい、後に監督作品として、まあ、カリオストロの城を作ったり、シン・ルパンをやったりとかですね、はい、その、いろんな作品の中で、もう一回リメイクというかですね、うん、同じシークエンスをリメイクしている。これは東映動画時代にアニメーターとしてやったものの累積だったりするわけです。うんうん、これはもう今の川さんがおっしゃってた動物宝島だけでなく、まさに長靴を履いた猫のクライマックスはもうカリオストロの城を放出させるし、空飛ぶ幽霊船はなんかシン・ルパンの最終回を放出させるしっていうことで、つまりその類似性とか、借用というか、本人のオリジナルはもう一回本人がやってんだから、借用でも何でもないんだけど、それをとか含めるとね、結局いかに宮崎駿のアニメーター時代の、この東映動画時代っていうのが、彼の中の引き出しというかね、うん、いろんなものをそこに溜め込む大事な時期だったかっていうことがわかる。結局、それが東映動画の長編に夢中になった、もちろんそういう世代もいるけども、宮崎駿という監督を通して、もう一度、その70年代、80年代のもうちょっとブラッシュアップされた作画技術で、それをもう一回再現されることによって、また別の世代もそれをもう一度見るっていうことで、何かね、さっきその、東映動画時代の本当の漫画映画的なものは確かに、長靴を履いた猫と動物宝島の2作にも主演されるような気がするんだけど、それが、その東映動画って枠から離れてね、例えばパンダコパンダであるとか、うん、そのカリオストロの城であるとか、うん、その後の宮崎さんのジブリの作品とかに、いろいろこうですね、こぼれ出てくることによって、すごく長い、スパンでですね、うん、後からアニメ界を目指す人たちのお手本というか、うん、ああいうの作りたいっていう一つの憧れをね、作り出していったという効果があると思うんですよ。で、その時に、これは、みんなが合意のもとにね、マニュアルがあって、日本の漫画映画の作り方があったんじゃなくて、うん、意外とこれは結構ですね、宮崎駿という個人がですね、うん、作ってきたものが、いろんなところに顔を出しているものだから、何かこの漫画映画という日本人が思う、一つの幻想とかイリュージョンの中のね、すごく大事な核の部分を宮崎駿という人が、しかもその監督ではなくアニメーターとして作り出した一つのタイミングとか、うんうんうん見せ方とかっていうものがずっとですね、影響を与えてるんじゃないかっていう、まあちょっと気がするわけです。で、まあその長靴を履いた猫がね、もう優れた作品であり、漫画映画のもうこれ一本っていうものになるのは、前にその氷川さんが例に挙げられた通りで、で、しかもまあこれの中で、ある意味その、矢吹さんのこう、なんていうかな、懐の広さの中でクライマックスが、ほとんどもうなんか、最初の原案から離れて、もう一人歩きをするようにね、よくまあ言えるのは、ピエールがなぜあそこまで凛々しく、
キャラチェンジした
の、ね、そう、馬を乗り壊し、こう、剣も、のさえも見せね、なんかもう理屈飛んでるじゃないですか。もうお姫様を守ろうという意志があれば、男の子はあのように変われるんだと。絵で納得させられちゃうという、うん、まあ、つまり、描いてた宮崎駿がそれを信じて描いちゃってるから、うん、こっちはもう、そういうもんなんだなと思って、その前の子だって半目状態のトロンとした、うん、嘘ついてましたとかってね、うん、ローザ姫にこう謝ってるピエールとも別人みたいになるんだけど、それが、なんかこの映画のまさに面白さであり、血湧き肉を踊るところになっていてっていうことで、もう、城の中のね、なんか歯車に首ごの挟まれて、こう、360度回転したようなね、ま、結局、ルシファーとか、そういうところも全部含めて、仕掛けの面白さっていうのが全部、ま、宮崎さんのもう、後々、それこそもう、ハウルの動く城までもう、たどり着くぐらいの、やっぱり構造物を立体的にどう、要するに回転するものとかね、変形するものっていうのを、いかにうまく織り込むと、それが笑いにつながるかっていう、その、アイディアとそのシチュエーションっていうのが、もう、ものも見事に融合して、笑っちゃうというかね、見ていて楽しいっていうのを、まあ、体現してくれている、まあ、多分、ヒノキ舞台としては最初だと思うんですよ。うん、ホルスはそういう世界ではなかったんで、うん、長靴を履いた猫でもう、そういう魂が解放されるっていう、うん。で、それを多分見た東映動画が、これもう一回やってって言って動物宝島だったとやっぱり思うんです。それぐらいだから長靴を履いた猫において、その頭角を現した宮崎駿と、それからもちろん、大塚康夫がもういなくなっちゃってるから、やっぱりこの、 それに匹敵する人として、やっぱり小田部陽一というこの二人がね、もう東映動画のこの先を支える、もう二大スターだって、東映動画はその時にやっぱり思って。
動物宝島の時ですね。
動物宝島の時に思ってね。それで、動物宝島にはもう、本当にその、最初から準備班として、この二人だけに、その動物宝島の、企画段階からもう、それ専用の部屋を与えて準備を始めさせるっていうぐらいの力の入れようで、あれだけちょっと合理化に向かってた東映動画としては、破格のことをやってるね。それで、池田博さんがそのさっきの波の開発に2ヶ月かなんか時間を与えて、小田部さんに波の研究させるとかっていうことも含めて、いかになんか、その長靴履いた猫っていうものが、残した、まあ結果が、それまでは結構赤字を回収しちゃったわけだから、その長靴履いた猫一本でね。それを、動物宝島にもう一回っていうふうに期待するのは当然だったと思うし、だけど、その間にもその東映動画を含めたね、日本のテレビアニメの時代っていうのは進行していて、わずか2年間だけど、東映動画の制作事情とかいろんなところを含めて、動物宝島の凄さって僕逆に言うとね、よくこの枚数で、この動かなさで面白く見せてるって。その、同じようなシチュエーションがあっても、長靴を履いた猫はやっぱりまだ初期のね、フルアニメーションであろうとしている中での、見せ方なんだけど、動物宝島はどちらかというともうテレビアニメの文法の中で、
結構火花が出たり。
そうそうそう、
ね。気候がいっぱい出てるんですよ。
そう。だからね、あれはむしろ、その、今の人たちに親近感を与える原因にもなってると思うんだけど、何しろ、そう、最近の、大学なんかでも学生とかがね、よく、ぬるぬる動く作画にやっぱり抵抗感を持ってそう。そうですね。フルアニメすごいよりも、フルアニメちょっと気持ち悪いって思う人も若い人の中にはいて、そういう人には、やっぱり日本の独特の進化をしてきた3コマの中での切れ味っていうかね、そういうものにちょうどいい気持ちよさを感じるっていう育ち方をしてる人も多分たくさんいて、そういう人はこの2本をやると、もしかすると長靴を履いた猫で動物宝島の方がしっくりくるかもってね、思うような、そういうなんかね、外的な状況の中で揉まれてる2本、この変化がやっぱりある。でもそれは悪い変化とばかりも言えなくて、すごくその無駄をなくしていく日本のアニメーションのこう見せ方っていうのが、かなりこう革新犯的にちゃんと再現されてるのが動物宝島で、これがあるから、まあ、そのうちの宮崎さんのコナンにしてもね、カリオストロにしても、カリオストロなんかもう3ヶ月ぐらいで作れちゃったのは、多分動物宝島の経験がね、
あれをこうすればいいんだみたいなものが ね、全部パッと分かっちゃう
んですよね。そうと思うんですよね。そういう意味でもなんか、東映動画時代はね、後にすごい影響を与えてるんじゃないかという。
あと、長靴を履いた猫の宮崎さんもやったシーンで、後世に影響があるのは、悪役は本当怖いはずなのに、ドタバタやってるうちに、なんかなんとなく人間味が出てきて、おかしくなっちゃうみたいな、
ね。そう。
笑っちゃうみたいなところってね。
なんか結局、ルシファーって全然憎めないですよね。なんかその、多分もうあっちにも投影してるからね、宮崎さんはね。こう片思い、
感情
的なものがものすごい。
だから。日本のアニメのおっさんに肩入れするってやつも、
そう始めじゃないですか。そういう意味で言うともう本当に、紅の豚とかね、いろんなものに後に結局ずっと流れていくものの原型とも言えるかもしれないし。
あとクライマックス、メタモルフォーゼのね、鶴瓶打ちのとこもね、はいはいはい、やっぱり日本のアニメ史に残る
そうですよね。そうですね。タララったらってやつ、ね、
しかもなんかこう、ぬるじゃなくて気持ちのいい、うん、パキパキパキっとこ
う、そうそう。だから、ちゃんとだから、東映動画の、言ってみると、なんか、長編の初期からの、ちゃんとこう自然主義的に作られてた技術を、ベースで教育を受けてる人が、なんか、それがだんだんこうテレビアニメ的にこうちょっとね、まびかれていく中でも、最低限それをちゃんと、再現するためにはこういうタイミングとこういう枚数でやるんだみたいなことをね、多分試していった奇襲だと思う、宮崎駿って。彼自身がまあ、東映動画に入った時がもう、鉄腕アトムと同じ年だから、それはもうテレビアニメ時代の開始とともに、彼はアニメ界入ったんだけど、でも、それが逆に大塚さんとかね、その森さんとかその高畑さんとかが、古き良き日本、初期の東映の長編の精神だけは受け継ぎながら、実際に合理的な見せ方っていうものを武器にして、 その両方をミックスさせていくっていう宮崎流の、作家性のようなものがね、うん、多分生まれた原因なんだと思ってて、うん、だからそういうのが、まあこういう長靴を履いたね、こう、動物宝島っていう変化を見ると、一つそのままなんか日本のアニメの技術史が、そのように変わっていったんだっていう感じが見えるような気がしますよね。
たまたま今回のところで、は
い、
母さんが動物宝島の
原口さんが、はい、
すいませんみたいな。で、はい、あげた猫をあげ、そして宮崎さんと小田部さんという非常に、その東映の重要なアニメーターさんあげたという意味では、とてもなんか象徴的なところになったかなと思います。では続きましてですね、演出の点で、というところで現在への影響が強いと感じられる劇場作品と演出家の方を挙げていただきたいですが、まず氷川さんからお願いします、
はい、サイボーグ009怪獣戦争、氷川優吾さん、
はい、正解優吾さん、はい、原口さんは
もうお決まりですが、太陽の王子ホルスの大冒険の高畑勲、
はい、
は
いはい、
これも非常にいい二つになったと私は思っております。
じゃあそのあたりも含めて
ちょっとですね、はい、これはねまさにもうドンピシャで、氷川さんよくぞそれを挙げてくれました。うん、ですね、ホルスの、成したことはもうあまりにも多すぎて、もう結局これだけで語ることがもう、
まあ、やりました
ね。今回、裏切るヒロインっていうことですね。
まあ、二代。
この裏切るヒロインといえば裏切るヒロインをよく、日本で最初にホルスがやった的な文脈で語る人がいるけど、私はおいちょっと待てと、芹川さんの怪獣戦争の方が先だぞ。だからしかしそれはホルスが遅れてる間に逆になっちゃったんだ。いろんなですね、解釈が成り立つんだけども、高畑さん自身もいつぞやのそのなんか証言映像の中でもね、こういうその敵側のヒロインがそのこの主人公と交流するうちに心がこうだんだん浄化されていくとかね、変わっていくというのは私がこうやったと言われるけれども、でも芹川さんもお得意で009でやっていたり、その後も何度もやられてますって言えるんですよね。そう、だから紛れもなく高畑さんにとって芹川さんっていうのはいろんな意味で師匠であるわけで、ワンパ工事の時にどういうことをやるかの先生の段取りも含めて全部多分いろんな実務的な演出の時にこういうことをやるためにどういう準備が必要かみたいなことも含めていろんな師匠だったと思うんだけど、一つやっぱりそのヒロインの描き方っていうのは、多分その狼少年展以降テレビアニメが片方で始まり、東映の長編もね、その名作ものの長編だけじゃなくて、多分この009に当てはまるようなね、少年漫画の影響ね、石森さんの少年漫画の影響、それからもう一つはこうホルスに影響を与えている劇画の影響、だからこう単純な完全懲悪とか、そのなんか気の良いやつが最後まで気が良いまま終わらない、それと人間は変わりうるものであるとか揺れ動くものであるっていうことが、漫画という舞台でもちょっと描きうるし描いてなきゃいけないんだっていう、多分ね、時代がこの時にもう訪れていて、そういうことを敏感に察知しているアニメの作り手が、やっぱりその隣接するその漫画の文化が急速にね、変化をしている人の心の描き方っていうものを反映させようとしたんだと思うんですよ。それが長編アニメーションの中でも、一応枠組みは子供向きのアニメーションなんだけども、やっぱりそういう人間の持っているあるネガティブな部分とか、この闇の部分をこう抱えているけれども、最終的に、より良き方向に変わっていくって姿を見せることで、初めて子供たちもね、信じてくれるっていうね、その世界を。っていうことをね、ホルスでは高畑さんは、もうちょっと年長の人たちをこう想定して考えてたと思うんだけども、同じような時期に、そういう009とかで芹川さんが、多分ちょっと一歩先に、お師匠としてね、やっぱりこれも実写畑経験ということも関係あると思うんだけどね、指し示しているっていう影響がきっとあるんじゃないかなとか思ってて、だからそういうそのキャラクターっていうものが、まあ、非常にこう多層的にというかな、多面的に分かれる。で、もちろんヒルダはその典型なんだけど、僕はね、ここでは村長とかドラーゴとかですね、そういうキャラクターがね、いいんですよ。で、これはもうそのまんまね、後の高畑さんの母を訪ねて三千里の中にも出てきそうな、もう市井の人々。なんかその状況に流されちゃう。決してこう根っからの悪人じゃないんだけど、ちょっとだけ保身を考えたり、なんかちょっとだけこのなんか、みんなの意見にね、なんか同調してしまって、 なんかあいつのことを裏切ることに関してなんかすごい心を痛めながらも、そこでこう毅然とね、うん、みんなの反感を買ってまで意見を通そうというまでの勇気が出ない人間みたいなものを、うん、やっぱりこの大衆の持ってる、集団の持ってる、なんていうかな、その、団結の素晴らしさをホルスは描いてるんだけど、同時に、その脆さっていうのを描いてるじゃないですか。で、そういうことを、ちゃんとその一人一人のキャラクターの生身感っていうのを描いたっていうのがすごくね、ホルスは新しかったし、そういうその、キャラクターのね、重層的な意味で言うと、まあ、セリカーさんから受け継いだものをね、高畑さんは、よりこういうホルスという中での、ドラマの中でね、まあ、ちょっとこう練り上げていったのかなというふうに思いまして。で、まあ先ほど言ったように、セリカーさんが演出の歌手道主義の一つの分岐点を作ったなら、それをある意味こう、ちゃんと受け継いで達成したっていう意味でも、この人がこの作品を作ったことで、後の現在まで続く日本のアニメーションのある意味こう演出家のプランとか見せ方っていうものがまず絶対的な位置にある上でアニメーターたちがそれに協力するっていうね、あり方っていうものの、まあ、典型が生まれたかなというふうに思うと。
はい。ですね。ありがとうございます。そして、はい、原口さんからよくぞというところで。
打ち合わせしてたみたいなね。
009の。はい。しかも1作目ではなく2作目の怪獣戦争、ね。
はい。はい。
どういったポイントなんでしょうか。
もしかして聞いてる人の中から B 作じゃんとかって言ったら、非難の声が上がってるかもしれないんですが、当時、東映はですね、漫画祭り直前、もう漫画祭りになってたんだっけ、
もう怪獣戦争は漫画祭り。
なってたんだよね。なるぐらいのところで、要するにテレビの影響がすごく多くてですね、長編は A 作っていうですね、まあ、割と予算を兼ねて尺もあるんですけど、根菜版とかね、平映がいっぱいあるみたいな形で、東映漫画祭りというですね、作品を作る中で、よりテレビに、テレビにしやすいような企画だったり、テレビの人たちが馴染んでるような、つまり少年週刊誌に載ってる原作のものを、まあ、東映で、60分とかね、まあ、45分とか、そういう、長尺じゃない作品にするということが流行ってまして、そこの中で1作目が、渡りと、実写の渡りと同時上映だったサイボーグ009で、2作目が、怪獣ブームが来てたんで、サイボーグ009怪獣戦争。で、ちょうど少年マガジンに載っていた、地底帝国予備編っていうですね、009とかでも、最高傑作と言われているところを原案にして、で、エッセンスは先ほどから話題に出ている、ヒロインが裏切る話、俗に言うですね、ダメ、殺せないわっていうですね、キーワードがあって、つまりもうこれでなんか全ていい、敵側から送り込まれてきて、主人公に対して、こう、まあ、大体毒矢だとか、レーザー光線の間指輪とかそういうの向けて、こう、だいたい指を刺すのがポイントなんですよね。でもそこでまだ、なんか優しくされたかなんかでダメ殺せないわって言って、まあ、改心をしたり、で、大体自己犠牲をして、主人公を助けて、はかなく散ってしまうというですね、こう、おそらくですね、セリカ・ユーゴさんの発明みたいに言われてますけど、多分前々から時代劇で、確か高畑さんもそんなような書き方をしてましたよね。時代劇とかで、忍者物とかで、裏切りくの市みたいな、ある種のパターンみたいなものが、娯楽映画の中であって、主人公に、接近してくるんだけど、結局はやっぱり、情にほだされて、ミッションをね、忘れてしまうみたいな。それをですね、なぜこれを挙げたかっていうと、はい、少年じゃなくて青年キャラクターですね。009がね、はい。で、ヘレナっていう死んでしまう、はい、千原悦子さん。
千原悦子さん。
あ、しかも、どっちも千原悦子だ。
どっちも千原悦子なんだよ、これ。
どっちも千原悦子さん。
そうだ。
本当だ。指定対決、
一原、両方同じ。
指定対決、しかも。
そうそう、指定対決。
みたいなことになってるんですね。まあ、ちょっと話題尽きないんですけど。あとね、もう一つこれを選んだ理由はですね、宇宙戦艦ヤマトが劇場アニメになってブームになるような、はい、辺の前後で、結構アニメファンが集まって、上映会をやるということがですね、何度も行われてて、まあ、ホルスもよくかかってたんですけど、次にかかるのが、このヘレナが出てくる怪獣戦争でですね、これ女の子にものすごく人気があって、そこら辺がだからその後々のその、後々がほぼ同時代かなの、長間忠夫監督がやられてたような、まあ、東映東映でも、作ってるサーナイズの美形キャラクターとかですね、そういったものであったり、あと東映で作ってる一連のですね、グレンダイザーとかですね、辺で、やっぱり敵から刺客が送り込まれてきて、殺せない的な話が結構あったりですね、かなりの本数をまたセリカーさんがやってるとかですね。そういう、こう、一つの、こう、ジャンルみたいなんですか、あって、そう、 それの原点に位置づけられる作品でですね、だ東映長編ってさっき言ったマグイガばっかじゃなくって実は近代アニメっていうか、アニメが割と青年層に、自意識を持って、アニメを見るような人たちに響き始めは実はですね、東映動画はやっぱり作ってるってことをですね、一つ確認したくて、でそこの中で芹川陽子さんの果たした役割っていうのは、アニメーションの価値っていうものを動きが面白くて、あるいはなんか挑戦的な作画技術をやったり、そういう人を驚かせて楽しませたりするのを、絵の中だけでやるんじゃなくて、ちゃんとしたストーリーラインがあって、で、エンターテインメントのある種のルールとかね、お客さんはこういう時にちゃんと感動するんだみたいなことをきちんとフォーマッティングした上で、で、しかもこれ作画は木村圭一郎さんという、
そうですね。
まあ、テレビ時代にものすごく話された代表作はタイガーマスクですけど、その東映の長編の中ではちょっと異色な、割とこう決めポーズみたいなものをすごいデフォルメして、あんまり間に枚数入れずにパキパキと動く、テレビ時代のこうシャープな作画でやってるってところも含めてですね、一つこう、ちゃんと歴史に刻んでおきたい作品かなと思ってあげました。
うんうんうん、ありがとうございます。まあ、ここでも、その芹川さんのお名前が先ほどは。
万博王子で別、ね、森さんありちゃったからっていうのも、まあ、そこうまく。
役割分立ち合わせしたかのように、
原口さんが、そのよう
にしてくれてる。それにそのなんか、芹川さんに前にそのお話を伺ったときに、やっぱりね、その、劇場で言うと万博王子という、まあ本当に、さっき、氷川さんが何とか、さっきというか前回かな、氷川の、ここの作品っておっしゃってたみたいに、やっぱり後にも先にもない、非常にこうユニークな位置づけの作品をやってて、これ一本って言った時に万博を挙げる人もいると思うんですよ。長靴や履いた中は動物とかの仕事は別にね。で、だけど、その本当にその同じ年にテレビ時代になって、芹川さんって多分そのテレビの中で何ができて何ができないかってことをすごく冷静に考えていた方で、まあ私はちょっとその印象深く覚えてるのは、テレビはね、優秀なアニメーターばかりがいるわけじゃないんだというわけです。つまり、劇場はもう優れたアニメーターたちに長期間かけて、もう本当に最良の動きを作ってもらえるけど、そうならないチームと当たってしまうことだってある。でも、それで負け戦になっちゃまずい。そうするとその時にね、何が面白く見せられるかって言ったら、カット割りだと。結局その、コンティニュイティとして、どういう構図の絵を積み重ねていくか、仮に、その中での動きが、仮にちょっとあんまりいまいちだったとしても、その絵のつながりと音楽とかをね、重ねていくことによって、ちゃんと、セオリー通りのものを作っていけるっていうことをね、芹川さんはテレビに対してはテレビのやり方として模索していった方だと思うんですよ。だからそういう意味でもね、なんか芹川さんのワンパコージのオロチ退治がね、まあ一つ最高傑作で、テレビ時代になってからなんでそういう劇場の作品みたいな作り方しないんだって思う人もいるかもしれないけど、そこはもうやっぱりメディアが違うからってことで、やり方をはっきり変えていった部分があって、でもそれによって、まあ、例えばこの逆にね、テレビである程度場数を踏んだ後で怪獣戦争を作った芹川さんの見せ場の一つっていうのが、なんかそのヘレナが最後のレバーを押し下げるまでの、絶対何分間押し下げているんだっていうぐらいの、もうカットをね、細かいカットを積みながら、
時間のね、
レバーを一個下げるだけなんです。これでこうなんかこの、囚われてるやつね、009たちをこう解放してあげるだけなんだけど、神様、あと少しってなんか、そこまでもうほとんどこう時間をものすごい引き伸ばしてみせるでしょ。で、あれこそがなんか、セリカワイズムの一つで、もうその間、我々はもう硬直してというかですね、もう緊張しながらずっと見守るじゃないですか。で、あれ実は、作画で見せなくても、テレビアニメの時代だったら、あれを結局ね、止まってる絵だとか、ほとんど作画ではない形でも、根底をね、うまく繋いでいくことで、見せられたの緊張を持続できるっていうことが、まあそれこそ、全然違う例でも、魔法使いサリーのポニーの花園なんかでもそういうことをやっているし、いろんな実例として証明しててね。で、だから本当にテレビアニメ的な作法の開拓っていう意味でも、今回も劇場がテーマなんだけど、芹川陽子っていうのはものすごく大きなことをしたんだっていうのを、
そうですね。
感じますね。
で、まあ演出ってどういうことなのかっていう、まあいろんな人がいろんなことを語ってるところを総合するとですね、結局いい演出とは何かっていうとね、写しを、要するに現在我々が暮らしていることを忘れさせて映画的な世界に引きずり込むってことなんですけど、じゃあその写しは何でできてるかって言ったら、時間と空間なんですよ。
なるほど。
だから時間と空間を映画の中に引きずり込んでしまえば演出の処理なんですよね。で、芹川さんは特に万博王子のクライマックスで、 今でもすごく印象に残ってるのが、崖の向こうからこう背びれがこちらっとオロチが見えてきて、その瞬間、何歳だったら5歳から6歳の自分も、うん、映画の世界に引きずり込まれちゃったわけですけども、うん、その、つまり何かあれって言って、こう、お客さんに誘導する、そういうのを見せた瞬間に、山がある、向こうに何かいる、もっとでかいんだ、みたいなことを、どんどんどんどん空想力を触媒にして、どんどんどんどん広げさせていく、そういう空間的な、まず、広がりですよね。うん、それから、今、例にあやかってたような、時間をですね、盗む。要するに、生理的な鼓動とか呼吸の時間っていうのを映画の中に同調させるってことも万博でやってて、うんうん、で、クライマックスでこう、最後に剣を突き刺すところが、カット割りで何度も繰り返すあるんですよね。で、その瞬間でも観客がやっぱ、自分がやっぱ剣を振るってるような気持ちになるみたいなことを実現してる。っていうやつの応用編が、この怪獣戦争で、やっぱそういう演出力でお客さんを引きずり込んで楽しませるっていうのは、まあ、東映は娯楽の映画の会社なので、そういうところがですね、やっぱり一つ特徴だなと思って、今回挙げてみました。
現在への影響というところでアニメーターと演出家それぞれ挙げていただきました、はい、でその中で高畑勲さん、宮崎駿さん、小田部陽一さん、それあの残念ながら高畑さん昨年亡くなりましたけれども、はい、最近まで存命で大活躍をされていたので、このお三方に関しては多分どなたも異存がなく、なるほどそうだろうなと思ってくださると思うんですけど、ここに芹川さんの名前が入ったことがとてもいいなと。
そうですね、
はい、なかなかちょっと今芹川さんのお名前が出てきて語られることはあまりないような
気がするので、そうなんですよね、ちゃんとした評伝とか本来書かれるべき方ですよね、
はい、なので、はい、ぜひ聞いてらっしゃる方で興味を持っていただければ、芹川作品も追いかけていただければというふうに思います。本日のご意見番は
氷川隆介と
原口雅宏でした。
どうもありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。